はい、森野です。今回の音声は人を見るということについて音声で解説していこうと思います。施術を提供する側として勉強することは当たり前です。この施術という部分に関しては整体もリラクゼーションも変わりありません。しかし症状を追いすぎることで自分自身も患者さんも巻き込んでしまうことがあります。人を見ていない場合、どうしても痛みに注目しやすい可能性があります。痛みというものは自覚症状であって私たちには伝わらないものです。過去に痛みや痺れを味わったことのある人はその痛みや痺れの辛さが理解することはできます。何が言いたいのかというと、その人が何を求めているのか、それが一番重要です。ただ単にリラックスして気持ちよさを求めているのか、それとも症状改善を求めているのか、大きく分けるとこの2つです。つまり望んでいるものを叶える手段を与えること、これが人を見るということです。初心であれば電話の対応でどれぐらいの辛さがあるのか、来店された時にどのような姿勢や体勢で来店されるのか、問診票を書いている時に右利きか左利きか、足を組んでいるか組んでいないか、問診票をじっくり読んで書いている人なのか、それともさっさっと書き終わっている人なのか、そういった部分を見るだけでもいろんな判断材料を得ることができます。もちろんその人の希望に合わない場合もあります。亀有院では保険診療を行っていますが、症状によって保険が使えない場合もあります。その場合は真実を伝えるしかありませんが、そもそも保険を使って良くしたいのか、それとも何が何でも良くしたいのか、これは一つの手段であって、本当に良くしたいという人であればリラクゼーションも整体も健康保険が使えようが使えまいが関係ありません。整体やマッサージ、ハリキューといった方法というものは一つの良くなる手段として提供するものなので、その人が求めている結果が得られるのであれば手段というものは関係ありません。もしも納得いかない場合は、その人が求めていたものとは違った、もしくはこちらの伝え方が悪かった、このどちらかだと思います。人を見るということは気遣いにも反映されてきます。気遣いということは接客にもつながってきますので、普段働いている時から同じスタッフ同士がこういったことに困っていないのか、こういった時にサポートしたら助かるのかな、そういった一つの行動が人を見るという一つの小さなきっかけとなります。普段からこのようなことを意識するようにしてみてください。ではこれで終わりにします。ご清聴ありがとうございました。